屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそう、ルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。
ルチです。
ペガの屋根裏部屋第108回、2人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりじゃないですか、ルチさん。また
頭に久しぶり
毎回言ってると思うんですけど、これ、これね、今日はもう年末押し迫ってるということで、はい、またあの恒例の、まあ、屋根裏忘年会というか振り返り会になるんですけど、
はい、
また寂しいことに二人きりと。
そうですね。私はあんまり出てないのに振り返っていいんでしょうか。
それね、もうルチさんも僕たちの年だったら遠い記憶になってるかもしれないですけど、1年前、
はい、
1年前も振り返り会やってるんですけど、
はい、
これもね、ルチさんと二人きりで、しかもルチさんが久しぶりと言って、で、ほとんど聞いてないんですけどいいでしょうかみたいな感じなんですけど。
歴史は繰り返されますね。
そうそうそうそう。いや、実際だからもう、他のね、りょうさんもルチさんも、あんま聞けてないと思うんですよ、全然。だから、もう忙しいんで、まあ、振り返り会と言っても、まあ、一応、こういうことを話したなっていう。去年もちょっとやったんですけど、まあ、ジャンルごとにちょっと分けて、
うん、
タイトルはちょっとまあ、紹介はするんですけど、まあ、それを魚に、別にその話じゃない話でも、まあまあして、1年間、まあ、まあ、ルチさんどんなだったかなとか、
うん、
そういう感じな回っていう回ですわ。
まあ、まあ、一般的にね。
うん。
一年を通常に振り返るのと、含め、うん、うん。この屋根裏ベラ、ベアの方も、うん。まあ、振り返ると。
そうです。だからまあ、ルチさん全く何のことかわからない場合は、まあ言ってもらえたら、説明しますんで。
まあまあ、そうですねって言っときます。
そうです。まあまあ、ほんならもう早速ね、聞きたいと思うんですけど、
はい。
まあ、これ去年もね、同じようなセリフで始まってるかもしんないですけど、まあ、ルチさんということなんですけど、ルチさんがあんまり得意じゃない、ジャンルからちょっと行きたいですけど、
はい。
デジタルゲーム。
ああ。
まあ一応ね。
全くやらなくなりましたね。
そうでしょ。去年でそれはあんまり多分やってないと思うんですけど、今年もさらにやってないという。
輪をかけてやって
ない。感じだと思うんですけど、とりあえずまあタイトル、屋根裏部屋で今年上げたタイトル言いますね。
はい。
ゲームじゃないですけど、まあ、プラットフォームとして、スチームという、なんていうんですかね、サイトというか、デジタルゲームを、パソコンのデジタルゲームを買えるという、そういうプラットフォーム、うん、スチームですね。で、ディスオナード、ボーダーランズ2、うん、タイタンホール、デッドスペース、モンスターハンターポーダブルセカンド 4iOS、ディスティニー、ダイラント、スマッシュブラザーズと。まあ、これぐらいなんですけど、デジタルゲームに関しては。うん、全然ほんとはルチさんやってないわけですね、デジタルゲーム。
全くやってないですね。
多分ね、去年はね、なんかカルカソンヌをやってたと。
ああ、スマートフォン上でやってましたね。
そうそうそうっていう話をしてたんですけど、それすらも今年はもう。
全くスマートフォンでゲームはしないですね。
よくあるパズルとか、そんなんもやってないでしょ。
全く思って。手のつくものは何もしてない。
マジですか。
そんな状態ですね。まあ今、ゲームのタイトル上げていただいた中で、唯一なんか聞いたことあるなっていうのは、
はい、
モンスターハンター
だ
っていうのはまあ聞いたことありますけど、それ以外はほぼわからないです。
マジですか。今ね、僕、まあちょっとね、収録の兼ね合いがこう、タイミングが合わなくて、りょうさんとかワツさんと、
うん。
っていうのもあったんで、あれなんですけど、この中でボーダーランズ2っていうゲームがあるんですけど、これ多分、確かりょうさんが紹介してくれたんですよ。
うん。
それをね、今僕実際やってるんで。
おお。
本当はこの話をちょっとしたいなとか、りょうさんとかね、わつさんとやりたいなって、うん、と思ってるんですけど。
うん。
まあ、できずに言うんですけど、これはね、かなり、まあ、触りだけで言うとすごい面白いんですよ。
うん。
で、その、最初に言ったのが、スチームっていうところで、パソコンでね、ダウンロードもできるんですけど。
うん。
多分他の普通のハードでもあるとは思うんですけどね。 プレイステーションだとか、はい、Xbox とか、どっち、そういうので、僕はちょっと詳しくわかんないですけど、このスチームっていうのがその、パソコンのやつでね、これセールで、
うん、
なんと500円以下だったんですよ。
ほう。
それがね、やったらすごい面白くて、まあ、りょうとか、ルチさんは、あれだ、ワッツさんはもう1年とか2年前に多分やってたゲームみたいなんですけど、
うんうん、
これで同時プレイもオンラインもできるんで、
うんうん、
もしあれだったら、ルチさんもと思ったんですけど、まあ、そういう感じでは全くない感じですよ、これで。
そうですよね。何年か前に、多分この屋根裏部屋でも話してたことのある、スカイリムですか？
あ、スカイリム、はい。
途中までやってましたけどね。
違う。
それすらもうやってないですからね。
あの、スカイリムはね、なんかもう、やれることが多すぎて、なんか、ルチさんずっと巻き割りばっかりやってたイメージがあるんですけど。
ああ、初めの方はそうでしたね。なんか、お金を貯めるためかなんかで、巻き割りをひたすら繰り返してたっていう。まあ、その前に、
うん、
まあ、この屋根裏部屋で紹介はしてたんですかね。まあ、スカイリムの方がさっきやったんか、
はい。
あとなんか忘れましたけど、ダンジョン&ドラゴンズオンライン。
ああ、そうですね。
もう、繋いでもないですよね。まずいですね。ゲームというゲームはすべてやってないけど。
やってない。まあまあね。いやまあ、その、結局この、どうしても社会人になって忙しくなってくると、もうちょっと離れてしまうとこはありますし、うん、まあほんで、なんかこう映画とかと似てるんですけど、自分の中の旬というか、
うん、
離れてしまったらなんかもう全然なんか触らないという時期があったりとか、
うん、
まだ戻ってきたりとかね。でもルチさんなんかハードは持ってたんじゃなかったです。でしたっけ？プレステとか系のやつは。
いや、もう2で止まってますね。
あ、2で止まってましたっけ？
プレステ2で止まってます。あ、
ほんなら僕
どうしよう。もう3とか4は買ってないですね。
なるほど。
ええ。で、PSP は持ってましたけどね。
あ、PSP 持ってた。
ビータとかは持ってないですね。
あ、なるほどね。
うん、もう、2の時代で止まってますね、コンシューマーゲーム、
うん、
ゲーム機そのものが。
なるほど。
全く、もう Wii も持ってないですし、もちろん。
うん。
うん。Xbox とかも持ってないんで。
うん。
もうそういったもの自体の、もう、完全に、ある意味足を洗ってしまった感がありますけどね。
まあまあね。まあそれはまあまた気が向いたら、って感じ
の。まあ時間がね。うん。やっぱり昔はそのね、ゲームに費やしてた時間っていうのがすごく、あったし、取れたんですよ。
はい。
もう、最近もそうなんですけど、ここのとこずっとね、土曜日とか日曜日もそんなに時間取れない。まあ他の、ね、仕事ばっかりしてたわけじゃないです。他のことで時間を取られるの。
はい、結局、どうしても自由になる時間が限られてたら、やっぱし、ね、いろいろやりたくて、そこからチョイスしていくと、まあ、できないことも出てくるというか、
はい、
まあ、そういう意味で、うん、まあ、ゲームよりなんかもう優先事項がいろいろあると、やる時間がないなって感じですね。
はい、そうですね。
まあもともとね、でもルチさんは全然、ゲームの方は多分好きな方だと思うんで。
ええー、また。
また時間がね、あるようになったら、やるっていう感じで。
そうですね。まあついていけないんでしょうね。反射神経とかもね、衰えたんでしょうね。昔はシューティングゲームとかやってましたけど。
僕、だから正直その、ボーダーランズ2っていうね、今、ハマってるゲームがですね、いわゆる FPS っていう、なんかこう、うん、自分一人称視点で、銃で撃つゲームなんですよ、照準合わせて。
うん、
で、これまでなんでできるか言ったらね、ある程度なんかこう、合わせてくれるんですよ、なんかこう、近くまで寄っていくと、敵に、こう、照準が。だから、できるんですけど、多分それがちゃんと合わせてくれない、マニュアルの、やつだったら多分僕も全然できないっていうか。だからやっぱし、だいぶ落ちてますよ、うん、反射神経は。
うん。ですよね。さらに、シミュレーションゲーム的な、まあ、三国志っていうか、
はいはいはい、
あの、ああいう系統のゲームであったり、パズルゲームだったらまだできるんだろうけどね。
いやなんか悲しいですね。ね、なんかさっきも、オフトークで、人の名前が思い出せんとかな、はい、覚えられんとかなんか。
ああ、よくありますよね。
うん、なんか、そんな話して。あのアクションゲームの F1 スピリットが得意だったらルッチはどこ行ったんだって。
もう何十年前にいなくなったんでしょうね。
ラリーのコースどうなんですか、僕ら二人でやったら。 ツルツルの男。
そう、F1 スピリッツっていうゲームソフト自体を分かってくれる人たちが少ないですよね。
MSX でね。僕たち子供の頃は盛り上がってた。
もう MSX すら知らない台が、ね、ほとんどだと思うんで、僕らよりもう10個ぐらい下だと全く知らないんでしょうね。
まあまあ、そのリアルタイムでは絶対ないでしょうね、あのね。
うん。
まあまあね、まあその辺のね、ゲームの話もしたかったりするんですけど。まあまあデジタルゲームはこんな感じですわね。で、はい、次に、まあデジタルに対抗する、対応する、対抗ってわけではないんですけど、いわゆるアナログゲーム、ボードゲームですよね。今年ボードゲーム話したのタイトルを言うと、ダンジョン・オブ・マンダム、アステロイド、マヒルの決闘、エルダー・サイン。まあ、これゲームではないんですけど、ゲームマーケット2014大阪。で、アリスト・メイズ、うん、死神セクト、エル・タイルズ、キャプテン・リノ、神座と。こういう感じなんですけどね、うん、ラインナップ的には。まあまあ、うん、ダンジョン・オブ・マンダムとかね、死神セクトとか。エルタルズあたりは、ね、ルチさん一緒に遊んでいただいたと思うんですけど、ね、屋根裏で話してなかったかな。確かあの、ね、ついにあの、ルチさんが購入して、なかなか封も開けなかった、小早川。
ああ。
あれもう忘れて、もう忘れて
ましたね。どこ行ったんやろ。
遊んだ、もう、まあまあ確かに。
忘れてるというか、ありましたけど、どっかにしまい込んで、どこに置いたかなと。
マジですか？
ふと思いまして。
持ち運んどいてくださいよ、次に。
そんなに、あ、結構ね、コインが入ってて重たかった気が
しますね。なんか箱はね、すごいコンパクトでいいんですけど、なかなかそこに入ってるコインが、うん、
重量感はありましたね。
あるという。いや、あれもあれ面白かったんですけどね、小早川ってゲーム。
まあまあまあ。
まあまあまあ、あれまあまあまあですか。
面白かったですけど、うん、どこに行ったんかなーって、
マジで記憶がね。頼みますよ。なんかまあまあ、ねえ、ゲームマーケット2014大阪はでもあれですよね。今年3人で、りょうさんとルチさんと。
ああ、行きましたね。なんとなく記憶が。なんか、会場の隣の部屋かなんかで、
はい。
ね、こう、並んだ記憶がありますね。
ああ、そうですね。入るまでの待機してって、
うん、
でルチさんのおかげで狙っていたものがゲットできたという、
うんうんうん、
まあねちょっとねやっぱりこれは遊ぶ機会なかなか難しいんですけど、またね年末になったら集まった時にでもっていうのは、
うん、
まああるんですけど、意外とやっぱりボードゲームの話も今年ちょっと少なかったかなって気はしますね、こう見ると。
そうですかね。
このアステロイドとかマイルの決闘っていうゲームなんかは僕らプレイしてなくて、パプさんっていうね、ゲストで来られた方のコレクションの話だったんでね。そう思ったら実際やってるゲームを話してるのがあんまりないなーっていう感じだったんですけど。
まあ、ただペガのね、アナログゲームの購入数は今年で圧倒的に増えたんちゃいますかね。
いや。
なんか、確か、ギャーって私がツイッターで叫んだ、なんかゲームも、ご購入をされてたような。確か。パンデミックの。
ああ、拡張ですよね。
拡張を買って、まだパンデミックすら、クリア僕たちできてないのに、と思いながら、まあ、そのツイッターを見てた記憶が。
それはだからあくまで屋根裏メンバーではクリアしないっていう話なんでね。僕自体は全然クリアしてるんで。まあ、まあ、だからそれは期待してるわけですよ。きっとクリアし。
何度となくトライはしたんですけどね。
なんかね、なかなかね。まあでもね、ちょっとね、心折れてるの分かってるんで、年末を進めるかどうかってちょっと微妙なところなんですけど。
いやー、ここはもう乗り越えないといけない。壁やと思うんでね。その後ろにも、拡張版が待ってるっていうね。
うん、
この地、そうね。通常版でクリアできればね。
まあまあね、それはありますね。
僕らの、アナログゲーム魂が。
そうですね。それ、ボードゲーム魂が勝つか、量の恐ろしい悪い方への引きの強さ。が勝つかっていう。 奇跡を起こしますけどね、悪い方面の。
ええ。
まあね、ボードゲーム、だからさっきと一緒ですね、デジタルゲームのルチさんじゃないですけど、ボードゲームなんかより人が集まらないとできないんで、
うん。
どうしてもね、プレイして楽しかったって話しようと思ったら、やっぱり遊ばないと難しいんで、そういう意味でちょっとね。
僕ら屋根裏メンバーもね、集まってやったが夏ですか？
そうですね。確か一番。
夏ぐらいだったかな、うん、うん。もう半年経ってますからね。
そうなんですよ。で、先ほど言ったんですが、僕この年になったら、名前も思い出せないという話してたんですけど、うん、ゲームのルールが一回覚えても、半年も経てば、綺麗さっぱり忘れてるという。もう一回一からみたいな感じになりますからね。なかなか進まない状態ですけど。まあ、ボードゲームはだからこんなとこですかね。
うん。
で、そうですね。そしたら、映画。
うん。
映画はちょっと一番タイトルが、今年は、触ったのが多くて。
うん。
ざっといきますね。
はい。
リミットレス、クロニクル、スネークアイズ、キックアス、ジャスティックス、フォーエバー、最強の二人、トライアングル、霧島部活やめるってよ、シュガーラッシュ、エンドオブホワイトハウス、アナと雪の女王、エリジウム、オールユーニードイズキル、フォースカインド、ライフオブパイ、トラと漂流者227日、レゴムービー、カルト、レッドライト、ショーンオブザデッド、ゾンビランド、ロンドンゾンビ機構、ゾンビ革命、フワンオブザデッド、ゾンビ大陸アフリカ、でですね、オカルト、メメント、インターステラー、アイアンスカイ2、96時間レクイエム、マッドマックス怒りのデスロード。まあ、これ最後のアイアンスカイ2、96時間レクイエム、マッドマックス怒りのデスロードというのは2015年の、まあ、これ映画なんですけど、これはね。
うん、
まあ、こんなとこなんですけど。そしたら今年映画は、
タイトル出てきたので言うと、
はい。
あ、名前を忘れてしまいました。
来た来た来た、早速ですよ、早速。え、洋画ですか？邦画？
洋画。
多いですよ。
ダメだ、記憶が。
どんな映画ですか？内容
で。あ、そうそうそう、キックアス。
あ、キックアス、
キックアスは見ましたね。あとは、有名どころはほとんど見てないんかな。アナと雪の女王なんかは全く知らないですからね。
あ、こんだけ流行って
る。でもないんですね。うん。なんか、ね、歌は、ワンサカどこ、どでも流れているという、うん。
そうですね。
うん。ストーリー全く知らないし。何ですか？オラフ？
はいはいはい。雪だるま、雪だるま。
雪だるまですか？なんか、ようわからんな、っていう。
なるほどね。
何ですか、これは、と。そのぐらいの状態ですね。
あ、いやだってね、去年はね、確か映画の話をこうやった時、振り返り会でも、
うん、
ルッチさん自体が紹介してくれた映画のタイトルがあったんですけど、今年これざーっと見ると、
うん、
ルッチさんが話した映画ではないですもんね、これ、多分。
そうですね。
まあ去年もね、多分振り返り会の時に映画はあんまり見れてないと。
うん。
いう、もっともっと見たいなって話はしてたんですけど、やっぱ今年も見れなかったって感じですか、あんまり。
うん、見た映画はね、たくさんあったと思うんですけど。
マジですか？良かったのとか思い出しますなんか。思い出せない、また。今日はもうそれですね。
出てこない。
出てこない。内容出てきます？内容的なのは。内容も出てこないですか？
何を見たかをこう。タイトル並べてみないとわからないという。
いや、ってことは、そこまでインパクトあったやつがなかったってことですか？そのなんか、最高やったとかいう感じは。ありました？
そうですね。
まあ、
これは完全に皆さんにおすすめしないとなと、いうの自体が、そんなに多くはなかったと思いますね。
なるほどね。
だから毎年毎年ね、こう見たいタイトルとかをこう手帳に、
うん。
120タイトルぐらい書いてるのが毎年なんですけど。
うん、
だから今年はね、うん、その、見たい映画のタイトルをこう、メモ取るのすら、あまりをしてなかったというね。
なるほどね。
ちょっとこの年末、正月までの間に、 2014年の映画をざっと振り返って、うん、あ、これ見たかったやつとかってメモ取らなダメなんですけどね。
ああ。まあまあだから、一応この屋根裏部屋に取り、でも話はできなかったけども、
うん。
一応見れたのは見れてた、ということですかね。
何タイトルかは多分見てるはずですね。ああ、そうそうそう、あの、ゼログラビティとか見ましたね。
ゼログラビティね、もうまた借りてきて見ようと思ってるんですけど、
うん。
ざっと良かったかっていうのは、どんな感じですか、感想的に。
良かったですよ、あれは。うん。
まあまあ、そしたらね、ゼログラビティ。まあ、ゼログラビティ僕見たら、まあ、ルッチさんとね、話をするっていいかなって感じ
です、う
ん、
そうですね。
まあまあ、映画に関しては、今年は僕、だからこの見たタイトルはね、結構面白かったのが当たりが多かったんで。
うんうん。
で、実際その、前回ね、川崎さん来られてて、まあ、来年の話をしてたんですけど、
うん。
まあ、実際その、96時間だったりとか、マッドマックスの、ね、リメイクみたいなのがあったりとか、で、まあ、スターウォーズの新作と、タミネーターの新作、うん、ジュラシックパーク新作とこう、ミッションインポッシブルと、なかなかこう、シリーズもんでも有名なところのなんか粒揃いなもんがあるんで、
うん、
まあ、ちょっとね、また来年の、まあ、映画ちょっと期待やなって感じはするんですけど、
うん、
まあ、映画は、もっともっと見ていきたいなって感じはするんですけど。まあ、ルチさんは、見れたけど、覚えてないよと。タイトルが出てこないよと。
確かね、もう、何タイトルか見てるはずなんですよ。
見てて。
10は言ってるはずなんですよ。
10の中でね、今年、以上は10っていう中でも、ベストとかを僕はね、ちょっと教えてほしかったりするんですけど、
ああ。
なんかあんまり、ちょっと、記憶が、
そうですね。ベストを選ぶまでに、まずタイトルを思い出すために、15分ぐらいかかるかなと。
ね、まあまあまあね。確かにね、タイトルはちょっとね、覚えにくいのもあったりするしね、なかなかあれなんですけどね。まあ僕なんかは、屋根裏部で大会見たやつをほぼ喋ったりしてるんで、
うんうん
まあ、それを拾えばいいだけの話なんですけど、結構、こうやって拾ってみてもね、リミットレスとかクローニクルとか、これ、まあ言ったら、話した順番に僕今並べてるんですけど、今年やったっけって思いますからね、なんかもう、もっと前やったような気がするみたいな。
そういうのはよくありますね。
そう
なんです、ね、こう、映画のタイトルを追いかけてると、え、これそんなに前やったっけってい
う。そうそう。
よくありますね。
いやー。いや、ちょっと、ふと思ったんですけど、でも、その、鍋さんがね、ゲストで来られた時に、うんゾンビ映画のおすすめということで、ゾンビ映画いっぱい話したんですけど、ルチさんってゾンビ映画とかは好きでしたっけ？
あんまり見ないですね。
ホラー自体は見ないですか？
ホラー自体はほとんど見ないですね。だから、ランクっていうかまあ、カテゴリー的にバイオハザードがギリギリのラインかな。
なるほどね。好きなジャンルとかあるんですか、ルチさんは？
ヒューマンドラマ系はやっぱ好きですけどね。
ヒューマンドラマね。でもヒューマンドラマと言うと今年、まあ不法になりますけど。
うん。
ロビン・ウィリアムズさんが。
ああ、そうですね。
お亡くなりになれたと。言ったんですけど。
ただ、ね、ペガが挙げてくれたタイトルの中でも、最強の二人とか、
はいはい。
ヒューマンドラマだと思うんですけど、まあ、DVD はあるんですが、まだ見てません
と。マジっすかこれも最強
の。タイトル聞いたら、ああ、これねってわかるんですけど、内容は知らないですね。もちろん見てないんで。
とりあえず最強、最強なんで見てください。最強なんで。
そういうのはたくさんありますね。
まあでも、もうそれね、やっぱ見て感想聞きたいなって感じがするんですけど。感じかな。まあ、また、まあね、映画はね、ちょっとまた話していきたいなと思うんですけど。じゃ次のジャンルいきますね。
はい。
そうですね。まあこの辺、あ、ちょっとこれ聞きたいな。まあ少ないですけど、グルメもまあちょっと今年は少なかったんですけど、まあ、ざっともう3つだけなんで、まあ新崎さんがゲストで、またボンハンバーガーに行ったんで、
懐かしいですね。そう。今年僕ら行ってないですよね。去年の年末ぐらいに行ったんかな？
へぇ。いや、
なんか、
行ったかな？
ワッツが来た時に、なんか行った記憶はあるんですけど。
その年末で行ったのはね、一昨年やと思うんですよ。ほんで僕はそのまま帰ってきて熱で寝込んで、結構早々忘年会的なもん早く切り上げてもらったっていうパターンが
あった。
あれボンハンバーガー行って帰りぐらいに発熱してきたってやつなんですよ。
はいはいはい。
それは、一昨年ですね、あれは。だからちょっと今年自体は行ってないかもしれないですね、みんなで。 で、あと喋ったのが麺屋636と、ルチさんのサヌキうどん旅、再びと。
ああ。
だからまあ、一昨年は行けなかったけど、今年行ったよ、という話だったんですね。うんうん、まあまあ、あれから行けてはないですよね、うどんは。
そうですね、行けてはないですね。
まあ、どうですか、なんか、うどん情報ありますか、最近。なんかまた行きたいと。
いやー、うどん情報、最近、うどんのラジオすら聞いてないんでね。
マジですか。
まあ、ただ、一点、こう。うん。僕が話す話についてこれる人を見つけたという。
どういうことですか？かなりうどん好きの友達が。
同じレベルで話ができるという。
あ、実際の、知り合いというか。
まあまあまあ、会社の後輩になるんですけどね。
あ、うどん好きが現れた。
現れる。
マジっすか？それは、どんなうどん話がこう。
いや、もう香川のうどんの店、あ、ここ美味しいよね、ここどうやね、とか。そういう話ができるという。
あ、振っても、
はい。
ああ、そこのうどん屋美味しいっすね、みたいな感じで。すごいな。
そういう話ができる人が、ちょっと、身近にいてた、みたいな。
これもしあれじゃないですか、もっと気があって仲良くなったら、うどん旅今度から二人旅になる可能性があるっていう。
いやー、そこはないと思いますけどね。
あ、そうですか。
ただ、そうですね、その、うどん屋に行く、回数が増えるのではと。
マジ
っ
すか？
ちょっと競い合う的な。
それで、例えばサッカー好きだとしたら、
うんうんうん。
意外とその好き人同士だと、こう考え方が違うとかね、感じ方が違うとかで、バトルになったりするんですけど、俺はこの腰のあるうどんが好きなんやって、俺はもちもちしたのが好きなんじゃ、みたいな感じで、
うん。
話が合わないってことはないですか、別に。
ああ、それはないですね。だからまあ、人によって好みはありますけどね。うん。ただ、まあ、この店が、自分の中で一番好きな店やとかっていうのはね、まあまあ、それぞれラーメンとかでも好きな人とか話すと。
あ、そうなんやなーっていうのに。まあ、俺は、僕はこっちだとか、そういう感じ。
こっちが好きやけどっていう、そのぐらいの感じですよ。
いや、そこで、まあ、こうなんか、いや、そこ美味しくないっすよ、みたいな言われたらバトルが始まるんですけど。
ああ、まあそうですね。まあ、
そういう感じではないっていうね。
まあまあまあ。グルメネタはね、ちょっと、なかなか、
少ないですけど、去年はあれですよ。僕だから、去年の振り返りの回を聞くと、ルッチさんはね、確かね、明太子をいっぱいおかわりとかで食べれる。
はいはいはいはい、はい。
その話をされてますよ。
うんうん。山屋ですね。はい。
そうそうそう。そこは行ってるんだ、たまには。
たまに行きますよ。会社のすぐ近くにあるお店なんで。
いや、だからそういうね。
うん。
なんか新情報的な、今これハマってるよみたいな、なんか食い物。
ハマってるよではないんですけど、この間ね、ペガも上げてましたけど、うん、去年ぐらいになんか紹介してた、マッサマンカレーですか？
マッサマン。
あれのね、カップラーメン。
あ、出てましたね。
出てましたね。あれ食べましたけどね。
あれってね。
うん。
もう食べたけど聞いたんだけど、僕見たらキングサイズ、あ、違う、ビッグサイズがなかったんですけど。
そうです、ビッグしかないんです
よ。あ、ビッグしかないんですか。あれなんでビッグしかないんですかね、はい、あれ。
わかんないですけどね。
だってリスナーの方もね、食べて美味しかったんやけど、ビッグはいらないな、みたいになったんですよ。
なぜかビッグですね。わかんないですね。
どうですか、マッサマンカレーか、カップヌードルは。
そうね、普通のカレーに比べるとなんか、若干甘いなっていう。
あ、甘いんですか？
うん。なんかそんな感じがありました。何か、まあこう、なんていうかな、ココナッツかなんかわかんないですけど。
ああ、なるほどね。
そういう甘さがあるなっていう。そういう感じはありましたね。まあ、ラーメンにすべきではないですね。まあ、まずいわけじゃないですけど、食べれるんですよ、もちろん。
いや、まあ、うん、好みなんでね、あれですけど。
そうです
ね。うん、ラーメンっぽくないってことですよ。でも、僕、どんなんなっていうか、今、想像はできないですよね。やっぱり、ね、うん、カレーといえば、カップヌードルカレーって言ったら、やっぱりね、カレーヌードルの味を想像するじゃないですか。
はいはい。
あれにココナッツ入ってたらどんなんなんやろみたいなね。
うん。麺的にはちょっと合いづらい味なんかなーっていう気がしないではない。
まあまあね、結構ね、僕ね、ラーメン系は、インスタントとかインスタントじゃない、限らず好きなんですけど。
うんうん。
ああいう、 あるじゃないですか、そう。季節限定とか、
うんうん、
その時だけの記憶なすって、
うん、
避けてしまうんですよね、ついつい。
ああ、そうなんですか。意外ですね。
あのね、保守的なんでね、知ってる味で美味しい味を、うん、のものを買ってしまうんですよ、ね。要はだから、
あ、
新しい好奇心で試したいなっていうのもあるんですけど、試した結果、
うん、
通常の定番より、いまいちやったら、うん、あ、チクとかよかったって。なるのが嫌で、消極的になるんですよね。
はいはい、僕は逆ですね。
マジっすか？探求心、
うん。そうですね。カップヌードルとどん兵衛に関しては、新しいのが出たら、とりあえず一回は試そうという。
マジっすか？
最終的には元に戻ってくると思うんですよ。
うんうん。
うん。けど、まあ、とりあえず、まあ、美味しいかまずいか分からんけど食ってみようと。コンビニがあったら、うん、その時に食べなくても、とりあえず買って帰るみた
いな。まあ、今ね、ちょっと、たまたまインスタントの話になったんであれですけど、カップラーメンでもいいんですけど、うん、ルッチさんが一番好きなカップラーメンって何すか？
それはうどんも混じり入れていいんですかね。
いや、カップうどんでもいいですよ。
ああ、もう、どん兵衛が一番好きですね。
マジですか？赤いキツネはやっぱダメなんですか？
赤いキツネよりかはどん兵衛ですね。
まあ確かにね、どん兵衛って、日清のやつって、年々進化してるわ、そうね、なんか。
うん。ただちょっとね、だしの味がちょっと変わりつつあるような気がするんですけどね。
マジですか？
僕は。うん。まあ、自分の舌が変わってきてるのかもしれないです。
ああ、わからないですけどね。
ちょっと、うどんに対して味が、ね、味に対しての、うどんの味に対する、こう、レベルっていうか、きつくなったんかな、とかっていう気もしないでもないですけど。
なるほどね。まあ、確かに、まあ、どん兵衛はうまいもんな。
あれはもう、鉄板ですね。
なぜかりょうさんの酒飲みすぎた時は、
必ずどん兵衛
を食べたら次の日二日酔いないっていうのは、あれは
よくわからないです。
あれはりょうさんだけなんですか、あれ、やっぱし。
はい、もちろん。
あれ、そういう、なんか、ウコンの力的にこう、みんなそうやってやってんかなって思ったら。あれはりょうさんだけなんですね。
りょうさんだけですね。
まあまあね、まあ、りょうさんはそうやって、こう、二日酔いをどん兵衛で止めるっていう。技を持ってみたいですけど。
で、帰りにコンビニ、ペガの家で飲んで、コンビニに寄って帰ると、どん兵衛を必ず
買いますよね。
はい。
あれも、謎なんですけど。まあまあ、確かにどん兵衛うまいなって。こうやって言っちゃうとどん兵衛食いたくなってきたりする。
ああ。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、ねえ、私たちってさ、いつまで一緒にいれんのかな？いや、そういう意味じゃなくて、うん。うん。私もそうだといいなーって。うん。そう。これからも、ずっと一緒だよね。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。 Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山 Keep on
まあまだ次のジャンルでいくと、
はい、
スポーツですね。
うんうん。
スポーツは格闘技のプライドとか UFC です
ね。
で、あとはサッカーワールドカップ2014年ブラジル大会、であツールドフランス2014という、 これぐらいですかね、ラインナップ的には。
うん。
まあ、サッカーワールドカップですよ。残念な結果に終わりましたけど。
そうですね。
まあ、それどころか、僕はその試合時代で、ね、結局まだね、全然見れてないとこあるんですけど。で、アギーレジャパンだったわけじゃないですか、日本代表はね。
はいはいはい。
試合も何試合か練習試合とかやってて、まあ来年早々アジア大会っていう公式の、まあ大きな大会があるんですけど、それに向けてやってる中、うん、ほとんど僕試合まだまともに見れてないんですよ。一試合も見れてないかな。
うん。
感じなんですけど、ひょっとしてその間にも監督が変わるんじゃないかっていうぐらいの、今の、いや、八百長疑惑が、明らかに出てますけど、
うん、
ね、いや、サッカーが降りきれてないんですね、僕も。
うん、頑張って見ないと、ね。
まあ、それはね、ルチさんの野球が、日ハムが追い切れてないっていうのは、どう？
いやいや、まあまあ、それはありますけど、もう今年見限ったらもうすでに、もうそれで、この1年はもう切って捨てれるんでね。
そういう感じだったね。来年、ほな、今年は見るぞって、もしね、例えば来年。
あ、だったら、
見る感じなんですか？
見ます。
なんか、こう、シーズンでね、
ええ、
ちょっと、まあかんわってなったら見限るとかそういうパターンではないんですか？こうずっと見てはいるけど、途中で。
もう言ったらもうこの時期から始まってますよね。
うん、ああ。
次の年見るかどうかみたいな。
うん、
どうしてもこう、去年なんかね、あの、糸井が、
うん、
あの、日ハムからオリックスに行ったりとか。
はいはいはい。
なんやかんやでこう、いっぱい日ハムを抜けたわけですよ。まあ今年はね、あの、実際には優待っていうか、まあ、引退をされた、稲葉さんとか、
金子
さんとかね、抜けてしまいましたけども、まあまあ、あの、今年で、まあ、現役終わりという形のニュースとかがあった。だから、残ってるメンバーでってなると、ここ最近、今年で言うと、小屋野がまた、オリックスに移籍したりとか、
はぁはぁは
ぁ。はい、またかよと。まあ、こういう気持ちになってしまうと、
うん、
次の翌年来年のペナントレースを見る気がちょっと失せるんですよね。
マジですか。
まあ、あの、ニッチャハマすごい育てる、若手を育てるのが上手くて、育てたら外に出して、みたいな、うん。そんなのちょっとね、繰り返しがあったりするんで。
なんかセリーグの広島みたいな状態です
よ。そうですね。
いやー、来年厳しいですか、来年も。
来年はまあどうなるか、わかんないですね。ちょっとね、あの、最終的なメンバーがどうなっていくのかが、まだ見えないところがあるんで。
確かね、去年はね、ルチさんどうすかって話したら、
うん。
まあ、今年のことですけど、来年は、まあ、ちょっとまあ、辛抱というか、こう、うん、要はだから優勝というよりも、ちょっとまあ、しゃがんで貯めるというか、成長っていうかね、そっちの方の、じゃないかみたいな感じの確か話されてたと思うんですよね。
まあその中、正味その若手がやっぱちょっと伸びてきて、
うん、
なんとか3位までこぎつけたのかな。
あ、そうか、そうか。
今年は
そうです。あ、ほんでそうですね、うん。日ハム対阪神だったら面白かったのになっていう話。
まあまあ一番初めの4月5月ぐらいはもう最低でしたからね。
あ、そうか、そうでしたね。
まあそのぐらいのレベルでしか。確認をしてないというね。ほんまにファンなんかという感じもしますが。
でも正直、屋根裏部屋をこう切ってずっと聞いてくれてる方からすると、
うん。
まあ、今年は見れてないからそんな感じですけど、その前の時とかね、その前とかは、うん、ルチさん見るって言ったらかなりこう、スポーツニュースとかその辺とかぐらいですけど、そのね、忙しいからもう、試合を全部見るっていうわけにはなかなかいかないですけど。まあう
ん、結果だけは毎日確認してたりしましたからね。うん、その結果に一喜一憂してたわけなんですけど。
まあでもね、ファンっていうのは、羨ましいですよ。僕なんかは、一応サッカー、例えば J リーグで言うと、
うん。
まあ、どこかといえばガンバ大阪なんですけど、
うん、うん。
ガンバ大阪今年すごかったんですよね、だから。
すごかったですね。去年は J2 で、うん、今年 J1 に上がったんですよね。うん、そっから、優勝ですか？
そうですよ。
あの、そうですね。
シーズン自体も優勝しましたし、
うん。
他の、大きな大会ですね。全部3冠すべて取るという。
お
う。恐ろしい、もう完璧ですよ、一応ね。
うん。
成果を出したということなんですけど、だからその辺がね、僕もほぼノーチェックやったんでね、いつの間にって、うん、最初のシーズン始まった時そんな感じじゃなかった。
みたいな。
うん。 まあね、僕としては、今野選手っていう日本代表の選手が、
うん。
もともと FC 東京かなんかにおられてて、
うん、うん。
優勝できるチームに行きたいっていうので頑張りきたら、いきなりそこから成績が下がったと思って、
うん、うん。
最初に J2 に落ちて、うん、で、日本代表の方でも、ディフェンス運営でね、いろいろこう、ね、あんな、ワールドカップであんな結果になってって言って、ちょっと疫病神じゃないですけど、こう、もともとムードメーカーっていうか面白い選手なのに、
うん、
なんかこう、落ち込む姿ばっか見てたんだよね。それ、うん、その選手がまあ、頑張りに出て、這い上がってきて優勝っていうのを見れたんで、ビールかけやってるのを見れたんで、ちょっと、
うん、
ちょっと微笑ましかったですけどね。まあ、スポーツはね、あとは、まあ見れてないですけど、ほぼ見てないですけど、錦織圭君。
うん。
ね、すっごい活躍して。
よかったですね。
いやまあ、いろいろね、スポーツも本当は話したいんですけど、ほぼこれもね、話してないなって感じでしたね、こう、ラインナップを上げると。
そうですね。
まあちょっと野球がないのが寂しいかなと。
うん。
まあまあ、ルチさんがもし来年、追っかけるような感じであればまだね、話をしていきたいなと。
そうですね。ちょっと、大谷君も、追っていかないといけないですしね。うん、
そうですね。大谷くんは、大谷くん順調なんですよね、あれ。
順調ですね。
確か1億円かなんか乗ったんじゃないかみたいな
話。4年目で1億円もっていう。
漫画の世界ですけどね、この両党というかなんかなん
て。まあまあまあまあ。けどね、やっぱり運動神経いい人ってそうなるんですよ。エースで4番って普通じゃないですか、まあまあ、少年野球とかね。
少年野球ではね。
うん。それのすごい番なんですよ。うん。賞味の話。
楽しみですね。
そうですね。まあ、日本の球界の宝ですからね。
うん。あとは、そうですね。これは多分ほとんど、まあ、ちょっと短い感じになりますが、本。
うん。
この話が、霊能者港、毛量の箱、コーヒー店タレーランの事件簿、夜は短し歩けよ乙女、海の底っていうラインナップなんですけど、ルチさん知ってるのあります？
ないです。
正直ね、これ全部ゲストさんの話だったんで。僕もあるんですけど、まあ、今年本とか漫画とか読んでます？
漫画はね、ほぼ読まなくなりましたね。
そうですね、ルチさんが読んでるイメージはもう、パトレーバーで止まってますね、僕も。
まあ、途中までキングダムとか読んでたんですけど。
へぇ、それは、
最近有名なもん。
単行本ですか？
単行本で。
へぇ、
まあ、購入はしてなかったんですけど、うん、漫画喫茶とかそういうところで読んでたんですけど、はいはいうん、途中から読まなくなりましたね。
キングダムは面白いですか？
面白いですね、あれは。うん。あれはいいですよ。
もうそれ以外は、
そうですね、まあ、最近ね、有名なんで行くと、進撃の巨人とかあんな全然読んでないですしね。
あー、なるほどね。
最近、こう、恋愛映画的なものはね、そういう漫画とかから、てるのがどうも多いみたいですけど、最近で言うとアオハライドとかそうなんですけどね、確か。
マジですか？それ僕全然知らないですか？漫画なんですか？
漫画だったと思いますよ。ね、今年で言うとあとホットロードなんかそうですよね。
あ、懐かしいですね、ホットロード。
昔の漫画なんですけど、映画化、実写映画化されましたよね。
まあね、本、漫画関係、まあ漫画で言うと。今年放課後サイコロクラブの話もまたさせていただきましたけど、これがまあ実際つい最近に4巻まで出てるんですけどね。
うん。
まあ僕3、4とまたこれ話紹介できないんで、これはね、また、読んだら紹介したいなとは思うんですけど。
うん。
そうですね。だから実際だから、本とか漫画も、僕例えば電車通勤とかだったらひょっとしてまあ、その通勤の中で選択肢としてあるかもしれないですけど、
うん、
実際その車なんて、そうなってくるとこの本とか漫画とか読むのもなかなかこう、時間とかタイミングがなかなかなっていう感じなんですけどね。
そうですね。私の場合は電車通勤なんですけど、まあまあ、ここ数年来ずっとね、
カルカソンヌ。
電車で睡眠とか、カルカソンヌとかが多かったんですよ。
いやまあ、なります。睡眠はなりますね。うん、
で、ここ最近やっぱりこう、ソーシャルネットワークがね、こう普及して、やれ、ツイッターやフェイスブックや、あと Google プラスに755とか LINE とか、そういうのがね、まあ私は LINE はちょっとね、やるのを避けてるんですけど、その辺をこう、 見てるとすぐ時間経っちゃって、
ね。チェックちょっとしてた、ね。
毎日ちゃんと本は持ち歩いてるんですけどね。
お、
なんほとんど開かないみたいなね。
なんか持ってる本は何ですか今。
何だったっけかなぁ。持ってる本すらこう、あんまり置けないっていうね。確か東野圭吾の本やったんですけど。
今日はなんかもうそれですよね。もう思い出せない、
思い出せない。ここ最近、その本すら開いてない。
開いてないからですよね、確かね。
うん、思い出せないんですけどね。確か、英語で3文字くらいやったと思うんですけど。
覚えそうだ、覚えそうな短さですよ、これも。まあいいですけど。
とか忘れましたね。
まあね。その辺ありますね。そしたら、あとね、ニュースっていうか、まあ、その他みたいな感じで。喋ったのが、僕は、中国地方の方に旅行行った話と、まあ、このやればやべの100回記念生配信ですよね。で、実はまあ、それは、ポッドキャストで上げたんですけど、それの、まあ、100.1 回ディレクターズカット版っていうのがあったりとか、あと、僕はトークライブの方に出させていただいた関西ゲームトークボリューム1。で、あとは、川崎さん、吉田さん、直江さんがやられてたウェブラジオのボードゲーム研究室、ビックリマークさんの終了と。と、あとは、笹山さんと新崎さん、お二人でやられてると、リビングオンザトーキーのトークライブのトリッキー。これのドッキリ企画に僕が参加させていただきましたよと。いう話と、ゲームマーケット東京秋のアバベロスさんっていうブースで、ゲームマーケットで僕とアマンさんが話してる CD が売り出されたと。この辺なんですけど。まあ、ルチさん聞いてなかったら何のこっちかちょっとわかんないかもしれないですけど。
まあ、CD の件はね。かなり進めた記憶があります。
あ、そうか、ルチさんの会議言ってましたよね。あれはね、正直前回も言ってたんですけど、何枚売れたかわかんないんですけど、アバンさんから連絡ないということは、まあ、押して測るべしと。いう感じだと思うんですけど。
どっちに測ったらいいんです
か。いや、全くですよ。全くってことですよ、多分。
マジっすか。あんだけおすすめしたのにみんな買ってくれなかったですね。
いや、てか、まず、その、屋根裏部屋を聞いてる方で、
はい。
何人即ゲームマーケット行かれてるかっていう話
ですね。まあ、そうですね。
で、普通は、ゲームマーケットはボードゲーム買いに行きますからね。ボードゲームもし、お金使われるんでね、っていうところですね。だからね、今年は、だからその、この、関西ゲームトークボリューム1っていう、ボードゲーム系の話をするっていう、トークライブの方にも僕出させていただきましたし、つい先日はその、リビング・ザ・トーキンっていう、笹山さんと新崎さんがやられてる、ポッドキャスト番組のトークライブですね。こちらの方で、まあ一応、ドッキリ企画として僕は途中で参加っていう形で舞台上がらせていただいたという、なかなかね、できない体験をさせていただいたっていう、感じなんですけど、まあそれでも緊張っていうのはもう多分、まあそのなんかこう、まあ両方こうサポートがある状態だって、あれなんですけど、やはりこう、思ったように喋られへんなっていうのもありましたね、トークライブ。で、実際そのトークライブ、トリッキーの方ですね、行った時に、ちょっとまあ、リスナーさんだとかとは、ね、屋根裏部屋を聞いてくれてる方とかにも話しましたけど、そろそろ屋根裏部屋トークライブあるんでしょうって。
そんなものはあるんでしょうか。
まあ、あるとしたらもちろん、ルチさん、リョウさん参加っていう形。ねこれね、
じゃあ、ないんです
よ。まあね、なかなかね、想像つかないですね。
そうですね。そこまで、なんか、なるという風な、イメージを、当初、スタートした時から持ってたわけでもないんでね。
誰が聞いてんねんからですからね。
そうですね。
マスターとかね。
まあ、ペガの、ラジオ好きから発展して、まあ、こういう屋根裏部屋がスタートしたわけなんですけどね。まあ、いろんな、こう、周りの、ね、方々、
ね、
いろんな方々の、こう、応援もありながら、やっぱり他のね、有名な方々がいっぱい出てきましたからね、ゲストさん
ね。そうそう。そういうことですよね、
まず。まあ、そういうのがなかったら、屋根裏部屋もここまで出てこなかったんじゃないでしょうか。
いや、もちろん
そうです。どうですか、ペカさん。
いや、もちろん、あれですよ、もう。最初頃なんか誰が聞いてるんだって状態続いてましたからね、これ。
そうですよね。
それがそのまま多分延長続いてたと思いますけど、正直。いや、まあ、それはね、もうそういうことやと思いますよ。
うん。ねえ、それで100回までできたんですからね。
そうですよ。
もうそれでリスナーがゼロとかやったらね、何をしてんねんっていう話ですよね。
まあまあ、いや、まあでも正直、ゼロは、 いや、ゼロやったら確かにそれはありますけど、1やったらやりますよ、僕は、とりあえず。
そのリスナーの位置が、ワッツやったりして。
それでもやりますそれ別にラジオでやらんでもいいやんけ、みたいな、ね。スカイプでやるよ、みたいな。いや、まあでもそうですよ。そうやってね、結局こうやってラジオってこう、まあ、不特定多数の方に聞かれてますけど、聞いてるときはもう、1対1みたいなもんじゃないですか。1対1って、まあまあ、だから、まあ僕たちが今ね、ルチさんの状態だったら2対、リスナーさんの方1みたいな状態でね。
はい。
まあ言うたらその、こう何かの縁があって聞いていただいてるっていう感じなんで、まあその一人でもね、その、時間潰しになったりとか、ね、そういう、何かの、まあ、暇つぶしでもなるんやったら、まあそれは、それでやりがいあるかなっていう感じだと思うんで。
うん。
まあそれをね、なんかまあ、いつもりでは やってますし、まあそれで、ね、今も正直笹山さんの楽曲とかね、流させていただいてるっていう子たちもありますんで、うん、まあ一人でも多くの人が笹山さんの曲に触れて、まあもちろん曲なんで、楽曲なんで合う合わないありますけど、
うん、
まあ合う方は、ね、それ知っていただくってことができたらっていう意味ではね、まあ、多くの方聞いていただければありがたいかなと思うんですけど、まあ、基本的にその笹山さんの件を抜くと、僕たちの元々スタートは本当に一人でも二人でも聞いていただければとは思ってて、まあまあ実際、100回までね、やることができて、まあ当初の想像してたような、リスナーね、想像してた以上のね、
そうです
ね、聞いていただいてるっていう感じになるとはちょっと思わなかったですけど、
うん。
まあまあね、何を喋ろうと思ってたかも忘れた。これ忘れたって。今日はこういう回ですね。
ですね。やばいですね。なんかこう、僕たちも年いってきて。
いや、でも喋ってる途中に何を言おうとしたか忘れたって。大丈夫かって感じですけど。
うん、
まあ、こんなんでも やってるのに聞いていただいてるっていう、なんていうんですかね。温かい。
そうですね。
リスナーさんに支えられてる。
温かく見守っていただきたいですね。
そうですよ。まあそういう意味でね、もうそろそろだいたい最後の方になってくると思うんで、まあ今年ね、出ていただいたゲストの方をちょっとざっとご紹介したいんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、ありがたい方々です。
長谷川鳥さん、ザキさん、アマンさん、織田リコさん、沢田さん、ミスター君&ミスちゃん、鍋さん、笹山さん、川崎さんと、
うん、
まああとはまあリスナーさんですね、聞いていただいてるさん、
はい、
こういう形、
100回記念の時はあのたくさんね、
そうですね。
ツイキャスの方でも、
うん、
まあ、ゲストに出てきていただいてる方もそうですし、そうじゃない方もいろいろコメントいただいたりとかね、はい、しました。本当にありがたいですね。
で、実際あれですよ、そうやってね、コメントいただいた方もそうですし、だいたいツイッターで絡んでいただくこともそうなんですけど、
うんうん、
まあ僕ゲーム会行った時なんかは、一度も絡んだことない人に、
うん、
実は、サイレントリスナーですけど聞いてますって言われる。
ありがたいですね。
まあそういう嬉しいこともあるんですけど。まあまあ、だからそういうね、これ、アップする頃には、ちょっともう、終わってしまってるから、微妙なぐらいの、ちょっと時期なんですけど、
うん。
今年の、本当にもう、12月の最後の日曜日、28日ですかね。
うん、うん。
一応、屋根裏部屋忘年会、まあ、今回の会が忘年会って言ったら忘年会なんですけど、二人だけで忘年会って寂しいじゃないですか。
まあまあまあ。
ってことでね。
今回ね、理解でという感じ、
ね、会ですよね。だから改めて忘年会って形で、
うんうん、
まあ、リスナーさんとかと一緒に、まあ、言ったら飲み会というか、したいなって。まあ、ただ、その、オフ会みたいなの僕たち、なかなか難しいっていうことで、
うんうん、
まあ、実際、100回記念の時のような、ツイキャスですよね。を使わせていただいて、うん、そこで、まあ、パソコンとか、iPhone なり、その、Android なり、その、なんか端末を通じてですね、生配信。
うん、
28日の日曜日の、まあ、夜10時から、だいたい10時頃からスタートしたいなと。で、だから要はそこで、まあ、お酒やったらお酒持ってきて、おつまみ持ってきて、とか、まあ、コーヒーや、お菓子や持ってきて、まあ、みんなで飲みながら、喋ろうという会をちょっとしたいなと思って。だからまあ、これ会って言っても、だから実際これ、番組、いつもね、番組で100回の時なんか番組という体で、やらさせてもらって、ポッドキャストでも配信しましたけども、まあ、ポッドキャストっていうか、この番組では配信するつもりもないですし、本当にもう繋いで、もう友達のように喋るだけという、忘年会をしたいんですよ。まあ、これが、一応ルチさんも参加できそうな感じなんですかね。微妙っていうふうに聞いたんですけど。
そうですね。ちょっと微妙かもしれないですけど、まあまあまあ、駆けつけたいとは思ってます。
まあまあ、だ10時頃から始まるんで、まじで10時ジャストじゃなくても、前、ルチさんね、前回の100回の時もそうでしたけど。
うん、そうですね。
まあ、機械的に遅れたから最初から、ま、行けたっていう、100回の時はあれでしたけど。
あれはラッキーですよね、僕にとっちゃ。
まあまあ、そういう感じでね、こう、本当にだから、もう自由な感じでもう入っていただいたりして、でまあ、まあ、僕たちも自由に、まあ途中でトイレ行ったりとか、飲み物入れに行ったりとかするような感じで、本当に番組みたいな感じじゃなくて、ただ、友達と、まあ、スカイプじゃないですけど、繋いで喋ってるみたいな感じ。まあちょっと、ね、リサさんはちょっと繋ぐっていう感じじゃないんで、まあコメントでね、ツイキャスのコメントっていう形で、僕たちのコミュニケーション取っていただいたら、ありがたいかなっていう感じですけど、うん。まあ一応ね、予定ではワッツさんが行けるんではないかということで、この日に設定したんですけど、
うん、うん。
まあいかせちょっとわかんないんで、最悪、僕一人と、いう感じになるかもしれないですけど、なんで、ルッチさんちょっと来てくださいよって言うと思うんですけど。
はい。
まあ、そういう感じでね。
はい。駆けつけれるようにしたいと思います。
だからまあ、そういう感じで、まあまあ、一応、そういうツイキャスはありますけども、まあ、ネットラジオというかね、このポッドキャストっていう意味で言ったら、まあ一応、今日の回でも振り返りをして、まあ、今年は終わりかなと。いう感じですね。まあ、ルチさん。でも、ルチさんのちょっとね、いや、でも関係なしに、ちょっと、今年の1年振り返ってどうですか？なんか、役と、前役がどうのこうのっていう。
そうですね。ちょっと、今年1年はちょっと、うん、体の怪我であったりだとか、に、ちょっと悩まされたというか。うん、
マジっすか。
1年でしたね。まず、肉離れが起こり、うんで、膝を痛め、で、ちょっと、うん、顔の、ちょっと顎付近のところに、ちょっと腫れができ、その腫れは可能だったんですけどね。そういったものもあり、いろいろ、まあ病気とかも、ね。まあ一気にこのね、まあ年齢が年齢なんで。
まあアラフォーになってくるとね。
そんな感じの、まあ、一年でしたね。まあ、前役というのがあるんで、来年翻訳なんで。前役こんなんで翻訳大丈夫かみたいなところはあるんですけど。
大丈夫じゃないじゃないですか、これは。
まあ、できるだけ死なないように頑張りたい。
やめてくださいよ。そんなことやめてくださいよ。そんなことはって。
まあ、僕を死にたくて死ぬわけじゃないんでね。もちろんのことですが。
頼みますよ。頼みますよ。
本当に、皆さん健康には気をつけてくださいね。
それはね。
年って無理しすると、怪我のもとでございますんで、あまり無理をしないように、若い人は今のうちに、いろいろ体を鍛えるなり、頑張ってほしいと思います。ま
あ、確かにね、元気じゃないと何事も楽しくないですしね、
はい。昔なんかこう、みんなこう、風邪ひいて学校とか休んでたら、僕も風邪ひきたい思って風邪ひいたらめっちゃしんどいとかね。健康が一番です。
ですね。それでね、まあ、来年はちょっと、元気にちょっと。
そうですね。
勇気もなしに行きたいですね、これね。
はい。
まあまあ、だからちょっと寒くなってますしね。まあ、忙しいと思いますけど。
はい。
気づけて、まあ、ちょっと、また来ていただきたい。
うん、
まあまあ、そういうことで、今年1年またお付き合いいただいてありがとうございましたと。
はい。
また来年よろしくお願いしますという形ですかね、これ。
そうですね。
まあ、そしたら番組の方を締めさせていただきますね。番組のご意見、ご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回の曲は、まあ、今年って言ったらね、この曲じゃないでしょうということで、笹山さんでシングル曲、ルーム100フューチャリングペガの屋根裏ベアです。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。で、まあ、笹山さん関連の CD ですね。CD などはオンラインストア、リミオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、ハイヌ水曜日も絶賛発売中なのでよろしくお願いします。では、また、来年の次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
良いお年を。
きっと誰も知らないスリル探してそっと誰かと語らうことに焦がれしっぺ返しのようなリアルの中で触れ合うこれからの宝物を今でもそっと と誰かと分け合うことに焦がれ、ずっと昔の秘密基地の時間が流れる。